皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード247でございますね。
1
月も後半に入ってまいりまして、1月21日ですか。
1月21日、
どうですか皆さん。寒いですけどね。
寒い。でも今年は暖冬だって言うけど、なんか久々に天気的な話来たな。
ああ、だからこの前の話で結構今持ってる球を全部投げちゃったから特に話すことないんですけど。ちょっとね、いやいや、なんかありますか小江さん最近。
まあ今日の本編テーマが今日決めた、まあタイトルになってると思うんで分かってると思うんですけど、今日 MCU の話するんですけども。
はいはいはい。
それになる前にこう何の話しようかな。時期的にはガンダムシードの映画やるんだよなって思って調べ直したんですけども、話せることがねえって思って諦めたんですよね。やっぱり見てからしか話せねえなと思って、ね。
まあ、
もうすぐ公開なんですよ。公開日が、
わかるよ。
27日 ?28日? とかだったと思うんでね。
フリーダムだよね。
シードフリーダム。来ますよ。
最近すごい、いろんなところで予告みたいなの見ますよ。
あ、ほんと。西川さんの歌聞いてますか？
まあ、多分あれがそうなんだろうなとは思ってるけど。
あれ、玉木奈美いないって思いながら聞いてますけども。
なんか予想がね、ちょこちょこ外れてますけど。
あれ？
いや、だから、やっぱあるんじゃない？その、本編始まって見た人は、うわ、玉木奈美ってなるんじゃない？なんないかな。挿入歌玉木奈美パターンあるよ、でも。
なるほどね。挿入歌で来る。まあ、そうだよね。それは可能性はあるわな。
まあ、そうね。確かにね。
そうなんです。なんか、久々にね、こう、公開日気にするまでの映画、久々だなと思ってね。
でもそういう意味で一つ話題ありましたわ。
え？
コナンが30周年なんです、今
年。
だから30周年記念イベントというか展示会を今ね、ちょうどやってるんですよ。
30周年やってんの、コナンくん。新一。30年コナンやってんの、新一。
まあ、でも、いやいや、あの中では1年経ってないから。
新一帰ってこいよ、新一。マジで。帰ってこいよ、新一。
すごい、
ね。いよいよだぞ。
ねえ。でもまあまあ、そういう、まあ30年間連載が続いてるっていうところがありますから、すごいですよね。
刃の第2部ずっと待ってますからね、僕ね。
刃面白かったけどね。
都合30年待ってることになりますよ、これ。
僕はいつになったらマジック怪盗の新刊が出るんだろうなと思ってますよ。なんかコナンに投稿されちゃってるからさ、違うマジックカイト見たいんだからっつってありますけどね。まあまあ、
なるほどね。30周年かすごいな。
長く続けてますよ。100巻も超えるわけですよ。そりゃね、
面白いなと思ってたけども、30年続くとは思わなかったな。
そうね、よくもまああんだけ事件が起きましたね。
漫画の中に高山みなみ出てきたとき、わーすげーとか思ってたんだよな。
トゥーミックスね。トゥーミックス出てたよね。
わー、トゥーミックス出てきたよとかになるね、これ。
誰がわかんの、その話。
みんな知らない、トゥーミックス。
まあまあ、でも今、あれなんですよ。過去のその104巻、今出てる104巻を1年間かけて、この振り返ろうというか読めるように、なんとですね、サンデーウェブリさんの方で企画が立ってまして。
え？
全部無料で見れるんです、この1年間かけて。
何その7603みたいな企画。パクってんの？え、パクってんのこれ。
いや、パクってねえだろ。向こうの方が本家なんだから。
パクってんの？サンデーウェブリさんの方がパクってんの？
いや、ただ、その漫画7603の方は、何週経っても3巻以降進まないんだから。
牛歩の歩み。
サンデーウェブリはね、1回につき2巻ずつ読めるのかな。
ああ、もうダメだ、もう、あっという間に抜かれるわ。
もうすぐですよ。でも104巻まで。全然ダメだ、俺。2024年の12月で104巻まで読めるので、多分、その間に105、106巻がね、多分最新巻で今年出ますから、サンデーウェブリで104巻までバーっと読んで、 で、今年出たものを読めば、1年間でなんとコナンの30年分を振り返れるという素晴らしい企画ですから、皆さん。ぜひ。ね。ぜひ。
意を決して追いかけ直すには。
だから今年もう一回漫画760出なきゃいけないかもね、30周年だからね。
やってくる。またデータベース芸人が。30年経ちましたよって言って。
いや、新しい話題もあるんですよ。ちょっと言いたい話題が。
ああ、そう、そうなんだ。
だからちょうどコナン。
タレコミネタを持って。
そう。映画がね、やる4月、5月ぐらいに、ちょっと、一回出させてもらおうかな。どうしようかな。
ちょっとシーズン3になってから呼べないんですよね、って言われて。いや、追い払うところパターン待ってる
んだな。お役ごめんなの、これ。
シーズン3はそういうスタイルやめたんですよ。いや、まあ、まさにこう、パーンってこう、門前払い食らっていただきたいな。
まあ、だったらいいですよ。それ、その時はそれ言ってください。早通でやるんで。それは。もう別にいいですよ。もうその漫画界やればいいだけですから。
悲しいな、なんか。佐島さんとこでやれなかったんで、ここでやりますとか言
ってた。そう。なんかしょぼんとしたくて、ね。嫌われたんだって思ってください、その時は。はい。まあ、そんなわけで。今日は1月21日。まあ、浩平さん先ほども話ありましたけど、今日は、MCU についてやるんですか、
うん、そうなんですよ。
うん。
なんか、やるネタないなと思って。シードの話しようって思ったんですけども、シードの話、なんか、まとまんねえな。映画か。MC やっか。って言って。MCU をやればなんとかなるんじゃないかなと思いましたね。
ほう。
今日は MCU の話をします。
わかりました。じゃあ、早速本編に入っていきたいと思います。
うん。今日は MCU の話をしまーす。
うん。
マーベルシネマティックユニバースの話をしまーす。
シネマティックユニバース。
ハヤツ的にも MCU の話をするのは相当昔なんじゃないかなと思うんですよね。
ノーウェイホームが最後かな。
そうだね。スパイダーマンの話をしたのが多分最後かな、
うんうん。僕もその記憶ですね。
まあパッと思い出せるレベルでも、この、ハヤツリニューアルした当初、
はい、
第1回でエンドゲームの話をちょろっとしてるんですよね。
そうですね。
でその先にちょろっと1回か2回スパイダーマンの話してるんですよ。
したした。
それぐらいなの。
ホームカミングの話したよね確か。
ホームカミングの話は多分してないな。
あれしてなかったっけ？
多分、ファーフロムホームとノーウェイフォームの話をしてるんだな。
あ、そっかそっかそっか。あ、そっかそっか。ファーフロムホームは、あ、そうか、そうだね。そっか。
うん。
なるほど、なるほど。
スパイダーマン一文茶買ったんすっていうのと、
言った言った。
スパイダーマン3作目最高だったっすっていう話をしてるのが、多分、ハヤツの中でお話をしてる MCU 関連のお話だったなと思うんですよ。
なるほど。
なんでこう、どちらかというとね、ハヤツリニューアルする前の方が MCU の熱は高かったんだね、僕。
お
ー。というのもね。まあ、ハヤツがリニューアルした当初ぐらいのところで、MCU 楽しいなーって、個人的にはピークがあったなーと思っていて。
うん。
で、まあその後、まあ、MCU 映画、いろいろやってたんですけども、まあ、正直あんま見れてなかったんですよね。
はいはいはい。
まあそれもね、僕の生活事情があって、なかなか見る時間が取れなかったみたいなところがあったんですけどもね。
うん。
で、思えば、ハヤツ、まあ今の体制になって、今のリニューアルをした以降でも3年以上の月が経ちまして。
本当だね。
3年近く、MCU、全然追いつけてないっていうのが、今なんですよ。
なるほどね。
MCU3 年遅れっていうのが今の僕なんです。
はい、はあ、はあ、遅れてんの？え、そもそも、ごめんね。これ、最近聞き始めた人は、わからないと思いますけど。
うん。
ホネストって MCU ほぼ通ってきてないんですよ。なんか。
そうですよね。
さもね、今の話っぷりだと、え、ファーフロムホームとか、ホネストさん全部見てんのみたいな感じで思われてる方もいらっしゃるかもしれないですけど。
まあまあまあ、いるかもしれないよね。
全くわからないの、僕 MCU は。
うん。
あの、本当に、その初期の初期、もう本当にスパイダーマンの、トビー・マグワイアがやってた時の、スパイダーマンはちょろっと見たことありますぐらいだから。 あとなんかアイアンマン最初の頃はちょっとなんとなく記憶ありますぐらい。
うん。
でも他は全然見てないので。
うん。
まあ正直、今3年ぐらい小平さんが遅れてますっていう話をされても、
うん。
この3年の間に MCU にどういう動きがあったのかも分かってない。
まあ、そうだと思うんです。
うん。
まあ現実僕はハヤツの中で MCU の話全然してこなかったですし。
してない。うん。
でまあ、そして事実としては置いてなかったっていうのもあって、
はいはいはい。
まあ、ただ、世間的には、こう、うん、動きは、まあずっとあるんですよ。
あ、そうなんだ。
その映画、界隈としてね。
はあ。
で、まあ僕も追いつけてないんだけども、
うん。
僕 MCU その2019年ぐらいの頃、あとは2020年ぐらいの頃、20年、うん、21年ぐらいの、まあそのスパイダーマンやってたっていう頃のところの記憶もあって、はいはいはい、
うん、
MCU 自体は別に嫌いになったわけではない。ただ追いつけてないだけなんですよね。
うんうんうんうん、
で、ここから、まあ巻き返せるのかっていうと自信はないんですけども。
はあ、
でも、巻き返そうとするにはどうすればいいのか。ということを思うと、
うん、
人早つなるんじゃないかなって思いましてね。今日はこれだって思ったら、ガパフチーンとこうね。
すごいね、その、早通脳になってるね。
そう。これ、早通になるんじゃないか
これ、普段の生活、もしかしたらこれ、早通になるかもしれませんみたいなのが、ポンと浮かんでるってことでしょ。
ええ
ー。まあ、そうですね。人のこと言えませんよね。だって、ジャクリさんのポータブル電源買って、その 1% 充電されるのずっと待ってるような男ですから。これ、早通になるかもしれんと思って見てるわけだからね。まあ、同じレベルですよ、多分ね。
そうでしょうね。なので、こう、見てないんだけども、これから見ようと思ってるよという僕と、まあ、うん、僕以上に情報を知らないホネスさんでお届けするこれからの MCU というお話になるわけですよ。
お、何も分かってねえな、みたいな話になるけどね。
これはね、MCU ちゃんと追っかけてきた人からすると冒涜ですからね。皆さんご注意ください、マジで。
ですので、今回ね、MCU ファンの方はちょっとここで一旦ちょっと離席いただきまして、
そうですね。むしろ興味ない人が残っていただきたい。
そうね。どういうものかっていうのを、それを僕の立場で聞けますから、そういう方が、ね。
そういう前提で今日はお話を聞いていただきたいわけですけれども。
なかなかないよ。そのネタバレ含むから聞くのやめてくださいはあるけど、薄っぺらい内容だから聞くのやめてくださいってなかなかないよ、これ。
昔からね、ハヤツーというものが浅瀬でチャプチャプというスタンスでこうずっとやってますからね、
こう。そのスタンスですからね、皆さん。間違えないでくださいね。
すごく遠目に見ると、なんかこう楽しそうに、こうな、他の人と同じようにこう、お題目的にはご立派なお題目でタイトルでやったりはするんですけども。
そうよ。
中身が本当薄っぺらいんですよ、こう、あの、なんかね、こう、うん、本当になんか表面張力のところツンツン続いてるぐらいのチャプチャプなんですよ。
そうよ。もうほとんど水ないんだから、海。砂浜の方なんだから、どっちかっていうと。
潮引き切ったところでこう。
そうそうそう。もうほぼ濡れねえな、みたいなところでやってんだから。まあまあ、そういうのがね、それが早通クオリティということで。行きましょうよ、じゃあ。
まあそんなわけでね、こう、一旦ね、一旦ホネスト君の、
うん、
最近の MCU の空気感を伺っておきたいわけですけれども。
いや、俺に聞くなよ。全然わかんない。何 MCU？
いやいやいや。別にこう内容を聞きたいわけじゃないんですよ。
あ、わかりました。
ピンポン。なんでしょう。な、何も聞いてないのになんでしょうか。
あのね、こういうところはもう、あの、時間をかけるだけ、面白い回答は浮かばないんだから。すぐ答えるのがいいんだよ、こういうのは。
別にボケろとも言ってないのに。
あ、そう。MCU、なんとなくあれよ。その、だから、ノーウェイホームの時に、聞きかじった情報から推測するとよ。
お
ー。多分、メンバーが結構入れ替わった状態で新たな MCU になってんのかなっていう想像はしてんの、今。
おー。
なんかあの当時いたさ、もうそれこそ、ちょっと名前出てこないけど、なんか、うん、あの、縦にスターが書いてあるおじさんとか。
うん、縦スターおじさんね。
うん、あの、なんか、マントを、をつけてヒゲモジャのカンババッチさんみたいな人とか、
うん、ヒゲモジャマントおじさんね、
うん、とかあとなんか緑のハルクとかね、
うん、緑のハルク、そこだけ正確な情報出てきましたよ、
うん、なんかいろいろいたじゃない、
うん、よかった、シュレックって間違えたらちょっと面白かったんだけど、
うん、まあまあそう、シュレックって言えばよかったけど、まあ、うん、まあまあでも、あとなんかでっかいハンマー持ってるおじさんとか いっぱいいたじゃん、おじさんが、
なんか被ってんな、なんかちょっとおかしいな、マントもヒゲモジャおじさん
と
か、
あとアイアンマンみたいな、
ああ
ピンポンコアを持ってるヒゲモジャのおじさんとかいたじゃん、
もうこれコアを持ってるヒゲモジャおじさん、だいぶヒゲモジャ率が高いな。
今のこの下りで俺多分 MCU ファンにみんなから怒られると思うんだけど、でもなんか。 その、ノーウェイホームでスパイダーマンがなんか、いろいろこう、過去のスパイダーマンとの世界線がどうこうみたいな話があって、わーってなって、なんか一旦卒業ですみたいな感じの雰囲気になったんでしょ？確かね。知らんけどね。らしいよ、みんな。ってことを考えた時の後のなんかね、読み物、そのウェブのなんかコンテンツかなんかで見た時に、
うんうん、
新たな MCU が、みたいなのを見たのよ。で、なんか新たなメンバーが、みたいなのの、この影がちらついてるのはなんとなく見ていて、
うんうん、
あ、MCU なんか、第2章でも始まんの？みたいなのを思った記憶だけはある。
なるほど。
あ、合ってるかどうかは知らないよ。でも、僕が得ている知識としてはそれ。
なるほど、なるほど。まあ、うん、キーワードはちゃんと拾っているんですよね。
やっぱ80点なんだね。
ただこう、つなぎ目がこう、おかしかったりするので、こうなんかこう、話としてはこう、大いに矛盾してるところがあるんですけども、キーワードは合ってるって
。あ、キーワードは合ってるね。
まあ、別にここの答え合わせをする必要はないと思うね。皆さんこう、全然知らない人が集まってると思うんでね、こう。
そうね、今日は、ね。
ちょっと違う話でしたねっていうところは、一応訂正はするんですけども、まあ、はい、そこをこと細かに説明する気は僕もないですね。
はいはいはいはい。
まあ、とりあえずあの、2019年ぐらいに、こう、アベンジャーズ、エンドゲームっていうものがあって、う
ん、
その次に、21年 ?20 年ぐらいに、スパイダーマン、ファーフロムホームっていうものがあって、ここで一旦、区切りができたんですよね。
う
ん、
家から遠いよっていうところで区切ったんだもんね。
そう、家から遠くなりましたよってあたりで区切ったんですよね。
うんうん、区切った区切った。
うん。で、制作布陣として、まあ、フェーズ分けをしてるんですよね。MCU の映画っていうのは、うん、まあ、ある程度の節目節目の区切り目があると。
うん。
で、その、エンドゲーム、スパイダーマンのファーフロムホームっていう作品で、フェーズ3ってものが終わりましたよ、完結しましたよっていうようなところは当時案内されてたんですよ。
あ、もう、その時点でフェーズ3になってたんだ。
そう、フェーズ3だったんだ。まあ、そのフェーズ1、2、3っていうのは何なのかっていう部分があんまり細かく説明する気はないんですけども。
は
ぁ、あ、はあ、1、2、3、その3つの区切りの中で、まあ、大きな一つのお話。
うん。
エンドゲームの敵役になるのがサノスっていう敵ヴィランがいるんですけども。
はいはい。
そのサノスとの戦いを描くのがフェーズ1、2、3までのところで一区切りなんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、一応、インフィニティサーガっていうふうに言われてたんですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ。
それが終わりましたと。なんでまあ、
はい、
大きな区切り目が、節目を迎えましたよっていうふうなところが、その、ファーフロムフォームまでだったんですよ。
うん。
でまあ、ホネストが言ってくれた通り、まあ、ある種そこまで活躍してたメインのアイアンマンとか、まあ、本当に大御所級になっている、もう、看板を張るようなメインキャラクターたちが引退するっていうような展開にもあったと。
はい。
これが2019年から21年ぐらいまでのお話と。
うん。
で、正直僕はほぼここまでで、一応その後も何本か追ってはいたんですけども、
うん、
まあ、ほとほとついていけなくなってったんですよ。
うん。
それも、その後の作品数がすごいんですね。
え、めっちゃ出てるってこと？
すごいんですよ。で、さっきそもそもホネス君に話を振ったとき、別にホネス君に、どういうとこ知ってますっていうのを聞こうと思ったわけではなかったんですよ、そもそも。
ああ、質問が違った。何？
もう、勝手にこう、早がてにして回答してくれたホネス君がいたんですけど。
あ、回答したね、
うん。本当に聞きたかったのは、
はい、
ホネスさんはこう、一体、その後、うん、僕が話をやめてから何本ぐらいの作品が出てると思いますってのを聞こうと思ったんですよ。
でも僕、
そう、ハヤツーで、こう、まあ、ファーフロムホーム、あるいはノーウェイフォームが出たあたりぐらい、
はいはいはいはい、
話をしたあたりぐらいから、まあ、まるっと2年、3年ぐらいか、2年ぐらい経ってんですよね。
でも2本ぐらい、じゃない？出たとして。
答えを言いましょう。
はい。
その後、さっきフェーズ3までが区切りがつきましたよって話をしましたけども、うん、まあその後フェーズ4っていうものが始まってんですよね。
はい。
で、フェーズ4も実は2022年中に一応区切りに迎えまして、今フェーズ5まで入ってんですよ。
もう 5？
うん、もうフェーズ5まで入ってんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、そのフェーズ4が2021年の1月から2022年の11月までの出ていた全18作品にフェーズ4が分類されると。
18作品？
そうなんですよ。1年10ヶ月
え？
で、18作品出てたんですよ。
どういうこと？
そうなるでしょ？
え？それ映画でってこと？
いいとこ気づきましたね。
ほう。
ディズニープラスっていうやつがございましてね。
あ、私加入してますね、
ディズニープラス。皆さんご存知でしょ？ディズニープラスありましてね。まあ、
はいはいはい。
それこそ2019 19年 ?20 年それぐらいからっすよね。ディズニープラスっていうサービスが本格稼働したのは。
うんうんうんうん、
それこそディズニープラス向けのオリジナル作品ってものがこうバンバン出るようになったのはそのぐらいの頃からっすよね。
うん、
だからディズニープラスが本格稼働するよっていうところと、その MCU 関連の、まあ、マーベル作品ってものの、ディズニープラス独占のドラマシリーズってものがバンバン出るようになったのが、このフェーズ4、2021年1月ぐらいからのあたりなんですよね。
え、ドラマシリーズってことは、
うん。
何 ?1 時間番組が何本も続くっていう感じ？
そうなんですよ。そういうのが、実はいっぱいありまして。
え、待って待って、でも、1話で完結じゃないんでしょ？
そうです。ドラマシリーズなんで。
え？ということは、18ドラマあるってこと？
じゃあ正確に言いましょう。18作品と言いましたけれども。
はい、はい。
映画が7作品。
はあ、はあ、
2時間。ディズニープラス向けのドラマシリーズが11作品。計18作品がフェーズ4に分類されるよっていうふうになります。
え、で、その、ドラマの1作品って言ったのは1話完結じゃなくて、何話かあっての、一作品ってことってことだよね。
一話ぽっきりのももちろんある。
あ、あるんだ。
ただ、
それは輪によって違うと。
そうそう、物によって違う。ただ、まあ、本日君ご察しの通り、一本のドラマシリーズだよっていう中に、エピソード10くらいまであるとかっていうのもある。
だから、逆にそっちの方が、時間的には長いってことだよね。
まあ、映画一本とかにもよっぽど長いですわね。
でも、あれか。撮り方がやっぱり映画とドラマでは違うから、
うん。
映画ほどのガチガチの CG いっぱいフルで使ってみたいな感じではないのかな、ドラマの方は。わかんないけどね。コンスタントに出していかなきゃいけないからね、ドラマはね。
これをどう撮るかですね。まあ、その、コンテンツを消費する身としては非常に難しい話になってきますね。
はいはいはいはい、
むしろ多少チープな方がありがたいんじゃないかっていう気持ちも多少働くときは確かにあるんですけども。
あ、なるほど、なるほど、なるほどね。そこは確かに深い話だね。
でも、容赦ないクオリティなんですよね。
まあでもアメリカだからな。まあそこら辺はやっぱりある程度のスタッフの力量もあるだろうしね。
まあそしてまあもちろんね、ディズニープラスのみならずネットフリックスとかでもとんでもねえ、うん、予算かかってんだろうな、みたいなドラマシリーズとかあるじゃないですか。
まあまああるからね。
ああいうやつに匹敵するのがバンバン出るのが MCU なんですね。
だから私の普通の考え方のドラマとして考えない方がいいってことだよね。その日本の、じゃあ相棒と、相棒の映画版みたいなところのそのクオリティの差があるかっていうと、そういうわけじゃなくて、ドラマでもしっかりしたクオリティで出してるけど、1年の間に18作品作りましたよみたいな話ってことだもんね。
そういうことになりますね。
あ、すごいね。
まあ、それもね、ちょっと整理しますけども、僕が追いつけていた頃、まあ、2021年まで、うん、まあ、うん、フェーズ3までのところでいくと、
うん、
MCU は、まあその時まだドラマシリーズもあったっちゃったんですけども、まあその頃はまだ、ディズニープラスとかが本格稼働してなかったってのもあって、僕は正直全然追っかけてなかったっていうのもあったんですけども、
うん、
なので映画だけの話しかできないんですけども、当時のフェーズ1からフェーズ3までの中で、映画はトータルで22本かな ?21 本が22本だったんですよ。
うんうん、
で、まあ僕は、まあ、すべてを時系列に見たわけじゃないですけども、なんだかんだ言って、ほぼほぼ見たんですよ。多分20本か19本ぐらい見てるんだと思うんですよね。
うん。
で、面白かったーって言ってたっていうのが、当時の僕。
はいはい。
MCU 面白いなーって言ってた僕。
うん。
それはまあ、最初のアイアンマンが2009年とか10年なんで、ほんとかけらじと同期ぐらいなんですよ、アイアンマンって。
あ、そんなもんか。うんうんうん。
なんで、2009年ぐらい、ちょっと怪しいですけど、2009年ぐらいから2019年か20年ぐらいまでの頃に22本のが出てると。
うん。
10年間で20本強。
そうだよね。10年、だからその感覚はあるよ。その感覚は前聞いてたからあるけど、うん、でも1年半で18なのね。
そこなんですよ。その後、フェーズ4というものに入ってから、2021年の1月から入ったフェーズ4というものは、1年半の間に18作品出てるんですよ。
それ取りだめてたのかな？
取りだめというか、まあ、そのね、フェーズ3ってものを作ってる段階から進行してたのももちろんあると思いますし、
うん、まあ、あるだろうね。
まあもちろんそのコロナ禍とかがあって、当初予定したものとサイクルが変わってしまったとかもいろいろあると思います
よ。ああ、なるほどね。
公開順序が変わったりとかね、いろいろあったと思います。
はい。
ただまあ、とりあえず、僕にとって、こう、 MCU 最高だぜーってこう2019年ぐらいにうわーってなって、これからも極力見ていきたいぜーって思ってたものの後に、まあ僕がこう単純にこう生活事情が変わって見づらくなってきたよーっていうのは事情はあったとはいえ、
うん、
そこに押し寄せるとんでもない物量の映像作品たちだったんですよね。
そうだよね。あの、はい。じゃあ1年半見ませんでしたの分量ではないわね。
どういうことっていうものがこう突如として積み上がってるんですよね。
うそ。
まあ、
っていう。わかるよ。だからさっき冒頭に言ってた高野さんの追いかけようかなっていうその戸惑いが、その時はわからなかったけど、いや別に見りゃいいじゃんと思ってたけど、ちょっとなって躊躇する気持ちなんだろうなっていうのは今感じてはいるわ。
ちょっとなっていうか、あの、生半可な、あの、時間じゃないんですよね、これ。
そう。だって、あの当時さ、その、10年間でさっき言ったように20作品ぐらい、
うんうん、
MC あるんですっていう説明を聞いたときに、
うんうん、
いや、全部追ってった方が面白いよって言われて、その時ですらさ、僕自身は躊躇してるわけよ。
うん。
まあまあでも面白いんだろうけど、いや、でも、20か。まあ、10年間分だから、まあ、確かにそんだけ時間かかるよなっていう心の中の折り合いはついたんだけど、で、結局見てないんだけど。
うん、
でも、小林さんは1年半しか離れてる期間がないのに、それと同等ぐらいのシリーズが出て、シリーズというか作品がある、その心の折れっぷりはちょっと半端ないわね。
ええー。まあ、もちろんね、その、昔からまあ分かってはいるというか、その、全部を見なくても、
まあまあね。まあ、
要所要所楽しめばいいじゃんっていうスタンスが一番いいとは思っているんですけども。
はいはいはいはい、はい。
まあね、特にね、あの、こと、エンドゲームを見た時にこう、全部見ていたからこそっていう感動があるよねっていうのは当時こう、まざまざと感じていたので、
うん。
その成功体験ありきで、ミスミススルーするのはどうなんっていうこう、自分の中のブレーキもあるっていうのがまあ、正直なところ。
そうか。あの当時言ってたのは、この作品を見てるから、そのエンドゲームでのここのシーンが、よりこう、解像度が深まるというか、
うん、
あ、これってあの時のシーンだ。ここのところはあそこなんだっていうのが、見てない人にはわからないけど、でもそれがやっぱりちゃんと楽しめるっていうお話をされてましたもんね。
そうなんです。時間の的な部分を忘れてしまえば、一つ一つちゃんと見ていった方が、最後の最後に大きな楽しみが待ってるっていうのは間違いないだろうというふうに思うんですよね。うんうん、
まあ、より楽しめるって話ですからね。
うん。で、そして、18作品と言いましたけれども、
うん。
これはあの、フェーズ4の話で、2022年11月までの話なんですよ。
はあ。
これですか、今何年何月かわかりますか？
まあ、2023年の13月なんですけど、僕にとっては。
おかしいな。一人だけ違う世界線生きてるな。おかしいな。お
まあまあ、ね、ちゃんと言うと2024年の1月ですよ。今はね。
そうです、ね。
ということは、さっき言ってたフェーズ5が始まりましたということですよね。
そうです。フェーズ5が始まりまして、フェーズ5自体はまだクローズしてないんですけれども、
うん、
2023年に入ってから、まあ、フェーズ5の作品が順次公開されていってるんですね。
怖いですね。まあ、一年近く経つ、ん？一年、
まあ。まあそうです。一年近く経ってます。
うん、経ってことですよね。
で、そのフェーズ5は、今のところ、本日時点で、8作品の作品が公開済みですね。
あ、でも一年でもう8出てるんだ。
ええー。
え？ということは、さっきの18作品と足すと、もう26作品あります。それを追っかけきれてませんっていう話なんですね。
まあ、僕もね、こう、微力も微力ながら、その、見れ合ってはいれない、追いつけてはいないっていう期間に、何個かは消費してるんですよ。うん、それこそスパイダーマンのノーウェイホームとか見たよとかっていうのは、これはフェーズ4以降の作品でもあったんで。
あ、そっかそっか、ノーウェイホームは、そうか、うん、4なのか。4に入ってからなのか。
そうそうそう。
ああ、はあ、はあ、なるほど。なん
でこう、26作品が積み上がっているよっていうのが、まあ、全ミリ集の場合なんですけども、僕も多少崩しておりまして、
うん、
6作品ほど見てるんですよね。
あ、6作品。あ、なるほどね。
なのでまあ、20作品ほど積み上がってると、まあ、まあ、焼け石に水感すごいんですけども。
いや、でも、その10年間で MCU が作り上げてきた本数の同等ぐらいがこの数年間って生み出されて、それがミリ集ってことだもんね。
ミリ集です。はい、ミリ集です。
なかなかすごいですね、それは。
ええー、もうここまで来ると、ホネスさんと同レベルですよ。ほぼ見てない
の
同然みたいな。
いや、ちょっと待って、ちょっと待って、俺、つまり、今から履修しようと思ったら、 50作品ぐらい見なきゃいけない
と。そうですね。50作品ほど待ち受けておりますね。ドラマシリーズ含め。
50作品見ると、MCU に関して全てが面白く見れますってことだもんね。
ええー、もう、MCU、まあ、そこまでたどり着いて、まあ MCU をかじりましたねって言えるレベルですか、ね、
いやいやいやいや。そうか。僕はさっきのね、今回の冒頭にも話しました。
うんうん。
コナンがありますけれども。
うんうんうん。
コナンを今までミリ集だった人に、まあ1年間かけて104回読んでくださいみたいな話しましたけど、
うんうん。
それと同じぐらいのしんどさがあるってことだね。つまり。
まあ、でもなんか、単純計算はできないけども、多分、コナン君の方が、時間は短く済むんじゃないかな。
あ、まあね。まあまあ、そうね。
まあ、あと、漫画は、やっぱりこう、小刻みに読みやすいからな。隙間時間に読めるからな。
あ、まあね、分割しやすいからね。だから僕がもし、仮にですよ、この50作品 MCU これから全部見ますと。ディズニープラス入ってるんで、うん、見れますってなったとしたら、もし見るんだとしたら、もう本当に、通勤と、退社後のその電車の中の時間を細切れで見ていくしかないよ。
ですね。まあ、で、なんだかんだ言ってこう、1日2時間ぐらい割いていただく必要がある気がするんですよね。なんか
そうだよね。
なんだかんだ言ってね、映画とかね、2日分けるもんじゃない気がするんで。
そう、だから1日1本、だって1本だいたい2時間ちょいでしょ多分。
まあ、これがね、MCU 大抵長いんですよ。ゲームなんとか毎回長いんですよね。2時間半とか3時間とかなんですよね。
そっか。じゃあ、一日じゃ見切れないんだ。そうか、なるほどな。結構な数だね、そうなるとね、やっぱり。
特に、長めのものが多いコンテンツ群なんですよね。
そうか、MCU ってすごいんだな。やっぱファンが多いだけあるんだな。ま、あれだね。まあ、うちと同等に考えるのはもちろん失礼だけれども。
うんうん。
やっぱファンとしては長い方が嬉しいわけじゃん。
そうですね、長い方が嬉しい。
コンテンツとしてはね。
うん、途中も話してみた。長い方が嬉しい。コンテンツ量は多い方が嬉しい。ただ、
そうだよね。
本当に暴力的に来るとどうなってしまうんだっていう状況が今あるんですよね。
そうだよね。だから、状況的には同じなんだけど、ハヤツを新規の人に聞いてもらおうと思ったらハードル高いんだなっていうのはすっげえわかるね。で、今、だって、今日の回で247エピソード。リニューアル後で247エピソードあります。1本あたり1時間くらいありますみたいな話だ。そう考えると、だからリニューアル後から聞き始めました。最新回まで追いつきましたっていう人たちの凄さが本当にわかるね。
本当ですよ。そしてこう、配信側としてはね、やっぱりこう皆さん、他の配信の方皆さんやってますけども、こうシーズンで分けてこうカウントをリセットするって大事なことなんですよね。ね
大事だ。これ本当に大事。
すごい大事なこと。早つも、だってリニューアルって一回こうリセットしましたけど、リセットしながら600何十回とか言ってんだよ。
そうよ。今680とか90、691とかか。まあ、プラスおまけ回あったから、
うん、
もう700何本になってるわけね。そうっすか。
そうっすか。まあそのね、まあ、そしてフェーズ5。はい、MCU ね、こう、もともと計画的なものは明らかにされてるんですよ。案内されてるんですよ。このフェーズが生んだかんだっていう部分も含めて。
なるほど、なるほど。
そもそもこのフェーズ分けなんやねんっていうのが小船さんのもう疑問最初に出てましたけども。
うん。
フェーズ4とか5とかって言ってるのも、もちろん意味があるフェーズ分けなんですよね。
はあ。
で、今のところフェーズ6まで、ある程度見通しが発表されてまして。
ほう。
フェーズ6は2026年以降にやってくるぞと。
え、そこで何の作品が公開されるかまでもう、経ってんの？予定は。
2本ほど予定が明らかになってます。
はぁ、もうそこまで出てんだ。
うん。で、じゃあそのフェーズ6って何がやるのっていうと、アベンジャーズっていうタイトルの映画が2本やるんですよ。
アベンジャーズ。
これ皆さんのこう、知らない方からするとですけどもね。今、さっきまでこう、よくわかんない話をずっとしましたけども、フェーズ4だ、フェーズ5だとかでずっとこうなんか18作品だ、何作品だ、みたいなことが言ってるんですけども、そこの中のタイトルの中に、アベンジャーズっていうタイトルは一個もないんですよ。
え、そうなの？
うん。で、アベンジャーズっていうタイトルが次にやってくるのは2026年のフェーズ6にやってくるんだっていうことが見通しとして案内されてる。それがどういう意味なのかということを、ご説明しますと、過去のアベンジャーズの話をすると、フェーズ1、2、3の話でいくと、
はい、
フェーズ3と呼ばれる、まあ僕が楽しかったよって言っているアベンジャーズエンドゲームっていう作品、
うん、
これが2019年に出ていた作品なんですけども、ここから数えてフェーズ4、5とずっとアベンジャーズというタイトルの作品はなく、フェーズ6のところで、エンドゲームの次に出てくるアベンジャーズというタイトルがようやく出てくるんですよ。
え、じゃあ、
うん。
アベンジャーズのイメージって、この全然 MCU について詳しくない私の印象からすると、
うん。
アベンジャーズの前に、個々のヒーローたちの作品がいくつかバコバコあって、
うんうん、
それがみんな集結してアベンジャーズのイメージなんですよ。
うん、そうそう、ざっくりそのイメージ合ってます。
ということは、一旦そのエンドゲームで第一フェーズの全体のアベンジャーズは一回終わったけれども、
うん、
このフェーズ4、フェーズ5に出ている新たなヒーローたちの集まりのアベンジャーズが2026年に出ますみたいな感覚になるってことなんですか？
そういうことなんです。ここからが今日の本題になってくるんですね。
はあ。
今までこう、作品数がうんだかんだって言ってる部分のところは、
うん。
まあ、数も多いので、ちょっとネタ的に話したところはありますけども、
はい。
まあ、見切れないよっていうふうなことを思って嘆くのを、それを別に主題にしたいわけではなくて、
はいはい。
見切れないかもなと思いつつも、見たいという気持ちはあるので、せっかくなので、自分で自分の気持ちを高めていきたいと思ってるのが今日の主題なんですね。
あ、なるほどね。
というわけで、
はい。
ホネス君が言ってくれた通り、アベンジャーズというタイトルがやってくるということは、
うん、
この MCU という、まあその映画の大きな映画だけじゃないね。このあのドラマシリーズも含めて、こう映像作品たちの中で大きな国としてすごく意味が深いところにあるんですよね。
うん。
フェーズ3、まあ、アベンジャーズエンドゲーム、2019年以降、アベンジャーズというタイトルがずっと出ません。2026年のフェーズ6でようやく出ます。それは、MCU 的な、その、物語の中としての意味は、エンドゲーム2019年の中で、アベンジャーズの顔となるような代表的なキャラクターたちは引退しました。
はあ、
要は、それまでのアベンジャーズは別に解散したわけではないんだけども、ある意味、一区切り、終わりを迎えたに近いんですよ。
うんうんうん。
そこから、リスタートではないけども、フェーズ4、フェーズ5と新たなヒーローたちがどんどん出てきていて、フェーズ6で新しいアベンジャーズがそこで集結するであろうという、見通し。なので、
はい。
アベンジャーズ、一番最初の、まあ、アイアンマン ?2009 年ぐらいから始まって、2019年の10年の中で、ある意味映画の歴史に残るようなすごいことをやってのけたと僕は思ってるんですね。
まあまあでもそうですよね。
まあ興行収入的にもすごかったみたいなことがありましたけど。
すごかったですね。
それをやり遂げました。で、うん、そこから2019年から2026年にかけて7年間で、もう一回大風呂敷広げてるのが今なんですよ。
なるほど。
で、
はい。
フェーズ1、2、3で敵方としては大ボス、サノスってやつがいまして、そいつと戦うのが、それまでの、2019年までのアベンジャーズのお話でした。これがまあ、すごい内容でしたよということがありましたけども、
はい。
フェーズ4、5、6もある種、一つ柱になる敵がいるんですよ。
ほうほうほう。じゃあもう新たな敵が生まれてるってことね、それは。
うん、生まれてるんです。
はい、はい。
そいつは、カーンと呼ばれる敵でございまして。
はぁ。
2026年に公開される2本の映画が予定されてるんですけども。
うん。
タイトルもまあまだ予定なんてこう変わるかもしれないですけども、1本目のフェーズ6、2026年5月に公開される予定の映画は、アベンジャーズ・ザ・カーン・ダイナスティっていう映画のタイトルの予定なんですね。
はい。
で、その次のもう一作は、再び、アベンジャーズのタイトルで、アベンジャーズ・シークレット・ウォーズっていうタイトルなんですよ。
ほう。
見通しとして前後編っぽくなる内容なんだろうなというふうに想像されると。
うん。
で、これは振り返れば2018年と19年にアベンジャーズが2作前後編でやったんですけども、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーっていうものと、アベンジャーズ・エンドゲームっていうもので前後編的な内容の作品があったんですね。
はいはいはい。
なのでおそらくはそのカーンっていう次の敵がフェーズ6の中で大ボスとして君臨して前後編的に対決するっていうお話になるんだろうなと。
なるほどね。
いう風な見通し。で、さらに言うと、 まあ、このカーンっていう敵が出るんですけども、
うん、
このフェーズ4からフェーズ6ってものは、マルチバースサーガっていう風な呼ばれ方をしておりまして、
はい。
これが一体どういうことなんだろうか、ということを、僕は非常ににわかな知識ですけども、知った風なことを話していこうかなと思います。
マルチバースサーガ。
ええー。で、まあ別にこれ正直まあ、これから公開される映画の話なんで、正解なんてないと思ってますし。
ほうほうほ
う。さらに言うと、僕、アメコミ原作とかあんまり知らないので、
うん。
あえて、まあそのカーンっていう敵が出るぞってことは分かってると。まあ、マベルがもうそれ案内をしてると。
うん。
じゃあそのカーンって、アメコミの原作だとどういう敵だったんだろうってことを、まあざっくり見直してきたっていうのがまあ今日のお話なんですね。
ほうほうほうほう。
それを、まあ、で、もちろんで、漫画の通りいかないっていうのは、まあ、ほぼほぼ分かっていて、
うん。
やっぱりアレンジが入るんですよ。設定を変えてるだったりとかね。
うん、うん。
なんで、こう、漫画の原作設定っていうものを、まあ、これからちょっとご紹介程度に話すんですけども、多分全然違う部分にも、組み込まれ方をするでしょうし、うん、一致するものが多少あるだろうけども、楽しみが損なわれないだろうっていうふうな程度のものだと思ってもらえればと思ってます。
はい。
で、そのカーンってなんやねんっていう部分なんですけども、原作設定で言うと、30世紀を生きる未来人なんですって。
お、未来からやってきた。え、今のその、新しいアベンジャーズになりうる人たちがいるのは、現代なの？
現代です。21世紀です、ね。
ああ、じゃあもう完全に未来から来た人なんだ。
うん。で、ちなみに、エンドゲームまでのサノスっていう敵は、あれはどこだったかな、うん、星の名前忘れましたけども、宇宙人だったんですよ。
あ、別の星から来ましたよって言ってたのね。だから来てる対象が違うわけだ。そうそうそう、新たなカーンは。
うん、そうそうそう。
はははなるほど、ね。
今までとは違うタイプの敵であると。
はあ、は
あ
はは
あ、で、カーンは30世紀に生きる未来人でしたと。で、その未来人がなんで過去にやってきたんだっていう部分のところは、うん、未来はまあ、娯楽に溢れていたんだけれども、まあそれでは楽しくない。刺激を求めてカーンはタイムトラベルの技術を見つけ出すと。
うん、
で、まあある種興味本位なんでしょうね。で、過去にタイムトラベルをして。で、ただし、タイムトラベルを行った先で、原作の方では、ファンタスティック4っていうヒーローに、破れてしまって、元の時代に戻っていくと。
ほうん。
で、破れてしまったんだけども、再び準備をし直して、今度は21世紀に、タイムトラベルをする。で、そこで、アベンジャーズと戦う。
うん。
けれど、アベンジャーズにも破れてしまう。
うん。
その後、何度かカーンはアベンジャーズと戦いを繰り広げて、場合によっては一緒に戦うみたいな場面もあったとかなかったとか、みたいなことを原作の設定とかをちらほらネットで調べる限りはそんなことが出てきましたよと。
なるほど。
で、この話でまあ別にこの通りの内容が出てくるとは思わないんですけども、
うん。
肝になる部分のところは、どうも、カーンは別にまあ戦って何度か負けてるっていう歴史があるっぽいんですね。なんか絶対的に強い敵じゃないみたいなことがあるっぽいと。
うん。
で、ただ何度もタイムトラベルをして、なんか各所で爪痕を残していくってことをしている中で、タイムトラベル先でそれぞれカーンってものが誕生して、カーンはただ一人の人間ではない。なんかいろんな時空に存在するような存在になっていってるっていうようなことが状況として生まれていくらしいんですね。
あ、それぞれの地でカーンの名を刻んでるわけだ。
うん。
そのそれぞれの時代時代で。
ちょっと違うな。カーンは各次元に存在するようになってくるらしいんですよ。まあ、これがこう SF 的にどういう感じなのか、よく僕もネットで調べる限り分かってはないんですけども。
あ、だから一人じゃなくて、それぞれの時代に分裂して存在してるってこと？
みたいになるらしいんですよね。
なるほど。
理屈がいまいち分かってはいないんですけども、
ね、うんうんうん。
とりあえず結論としてはカーンは複数存在するようになっていくらしいと。
ああ、じゃあ、まあ、展開どうなるか分かりませんけど、そのそれぞれの時代にいる人たちが集結することも可能ではあるといえば可能である。
かもしれない。で、まあ、これはまあ、あくまでもね、原作でそういう風な流れがあったらしいぞっていうのを、こう、にわかの僕がなんとなくネットでふんふん調べてそういうことなのって思った程度の、その程度の温度感の話でしかないんですけども。うん、
はい。
まあ、ある種、まあ、僕も未来の映画を楽しみにするって意味で、まあ、合ってるか合ってないか程度の認識でいいなと思ってるところもあるんで、こんな話になってるんですけども。
はい。
少なくとも、カーンは何人もいるっていう状況になるらしいぞ。
うん。
そして、マーベル公式から案内に出てる、フェーズ4から6ってものは、マルチバースサーガって呼ばれているぞ。
はあ。
で、まあ、フェーズ4から6で、こう、実際に映画だったり、ドラマシリーズで公開されているものも、実際にこう、マルチバースが生んだかんだ。それこそ、さっきのスパイダーマンとかまさしくそうだったんですよ。
はあ。
別の時空のスパイダーマンと合流するって話があったわけでね。
そうだよね。いや、さっきその話聞いて、複数存在するのは、なんとなくこの前聞いた話に似てるなとは思ってました。そ
うそう。だから一本筋が立ってるっぽいなという感じがあるんですよね。う
ん、なるほどね。それと同じ考え方で、そうか、カーンも、複数の世界線みたいなところに存在するカーンがそれぞれの時系列ごとにいるよみたいなところでまたごちゃごちゃなってみたいなところは想像できるわけだ、
うん。そう、だからこうマルチバースっていう言葉と、まあそのカーンっていう敵ってものが、まあうまくシンクロするような作りになってるよねってことを思う。
なるほどね。
ってまあことを思うと、すごく好き勝手に妄想してみると、敵そのものも一人じゃないんだろうし、まあ、さっきのスパイダーマンの件も考えると、うん、味方も、ただただ、それまでのアベンジャーズと同じように、何人かのヒーローがただいるっていうわけではなくて、過去のヒーロー、未来のヒーローがいるのかもしれないなぁ、みたいなことを思うわけですよ。
そうしたら、一個前のアベンジャーズたちがまた出るみたいな。
そういう夢も膨らますよね。
おーってことだよね。だからいろんな可能性はあるわけだ、今の時点ではね。
すごくいろんな大風呂式の広げ方が考えられるなー。もちろん、役者さんの年齢とかもあるし、いろいろ大変なこともでもあるんだろうけども、ね、いやでも、それこそ過去 MCU の中で、すっごい、老けメイク CG とかやったりとか、若返り CG とかやったことも実績としてあるんですよ。うん、
はいはいはい。
あれやりかねんぞ MCU とか思ったりね。あれみたいなこと。2026年か。あと2年か。何本見ればいいのってことを思ってくるわけですよね。
まあでもね、今最近のそれこそハリウッドの技術なんかでいくと、
うん、
本当に違う人が演じてその顔だけね、すげ替えるみたいなことできるわけじゃない。
そう
あり
えるよね。そういうこともできる
んだよね。だから昔のそれこそアイアンマンの若かりし頃の顔だけをこうつけて、その昔に例えばカーンが昔に行った時と対峙するのが若い時の彼らだったり、みたいなところも映像技術としては全然できるわけだ
から。全然できるかもしれない。まあ、そういうのを期待しちゃうかもしれないっていうね。
そうだよね。だからファンとしてはそれもまた、なんだろう。例えば前のアベンジャーズの時のここのシーンが、新しいアベンジャーズのここに繋がってるんです、みたいなところだと、また盛り上がるわけでしょ？
そういうわけですよ。
やっぱり見ててよかった、みたいな。
そういうわけですよ。
それは確かに、まあ面白いんだろうね。尽きないんだろうね。だから見てればきっと楽しめるんだろうなっていうのすごいわかるし。
そういうことです。でそこで改めて。
はい。
MCU、マーベル公式さんの方からご案内されている中で、フェーズ4。フェーズ4は先ほどご紹介しましたけども、フェーズ5も、フェーズ5が閉じるまでに、こう予定されている作品の数ってのが明言されてるんですね。
ああ。
改めてご紹介させていただきますけども、うん、フェーズ4は先ほど申し上げました通り18作品がございます。
はい。
うち映画が7作品、ドラマシリーズが11作品。
うん。
そしてフェーズ5、こちら予定では17作品が予定されておりまして、
はあ、
映画が6作品、ドラマシリーズが11作品。
はい。
の予定となっておりまして、計35本の映像作品を見切った末に、フェーズ6のアベンジャーズ、ザ・カーン・ダイナスティが待ち受けているわけですね。
ちょっと待って、ちょっと、その37作品っていうのが、2025年までに全部出るってこと？
フェーズ5がいつ完結するのかは、はっきりとは言われないですけども、まあ、フェーズ6が2026年なので、まあ、25年末までには終わるんじゃないですかね。
ってことだよね。ってことだよね。でも、やっぱりそうだよね。
終わるんじゃないですかね。来年末までに終わるんじゃないですかね。
で、しかも、その今のフェーズ5やってるのが、 最終的に17作品出ます。で、今、作品数として出てるのが8作品。
8まで、8作品目まで出ております、ね。
だから、あと9作品がこれから。
これからやってきます。
だから、あと2年、うん、まあ、今、2024年で2025年末までと考えると、うん、あと2年で9作品出ますと。
うん。
すごいね。
延べ35作品。推定、累計時間とか計算してないですけども。まあ、多分すごいことになるんだと思います。
ちょっと、えげつない時間が必要だな、これだと。
えげつない時間が必要なんですけれども、まあ、
うん、
途中お話しした通り、
うん、
カーンとの戦い、マルチバースを舞台の根底に置いた物語なのであるとしたら、
うん、
まあ、やはり、やるべきことは明確なのですね。
ほう。
一本でも多く見ておく。これしかないんですね。
前のエンドゲームまでの流れと同様にってことだよね。だからその時に小平さんとしては見といてよかったになったから、もしそのカーンとの戦いを本当に 100% 楽しむんであれば、この37作品っていうのはやっぱりしっかり見た方が楽しめるんだろうなってことってことですもんね。
わかっているんです。難しい夢であることは。ただ。
まあまあね。
得られるものは、その道のりは、近道がないことももう明らかなのですね。
そうね。
馬鹿正直に挑んでいくしかない。
うん。
35作品、見ていき、ませ、ん、か。
ませ、え、ませ。
それではまた2026年にお会いしましょう。
嘘。2年後?これやるの2年後?流行りもの通信部は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
ん?
なんか本編、でね、いろいろ話してる中で、
うん、
私もやっぱりちょこちょこ話に参加して喋っているんだけど、
うん、
ふと振り返ってみると僕は一本も見てないのになんでこんなに偉そうに喋れてんだろうなっていうのはちょっと、うん、ちょっと自分でも疑問を持つところだよね。うん、それは、うん、なんか、怒られるんだろうなと思ってる。いやーでも、あれだろうね。僕は、この今のその、例えば前までの、それこそ、ノーウェイホーム、
うんうん。
ノーウェイホームじゃないか。ファーフロムホームまでの、その二十何作品を、見たりとか、
うん、
じゃあ今やってるシーズン4、シーズン5の、これから出るやつも含めて37作品ありますって言った時に、
うん、
あ、これ見なきゃいけないのかって思ってる時点で、
うん、
それは多分 MCU に対しても失礼だし、それは本心から見たいと思ってない人の発言だもんね、きっと。
難しいよね。
でも、本当に楽しみな人は、まあ、そもそも貯めないのか。
まあまあ、もうハマっている人はそうなんだよね。
そうね。でもこれからハマる可能性もあるわけだもんね、僕としては。今まで通ってきてないだけで。
まあ、だってそれこそ映画を作ってる側の人たちからするとね、その2026年に一人でも多くの人に見てもらいたいっていうことは、
そうだよね。
どこかをきっかけに途中参入してほしいって思ってはいるはずなんだよな。振り落としたいとは思ってないと思うんだな。
そうだよね。そうだよね。だから、なんか、このやり方がいいかはわかりませんけど、やっぱり TVer さんってすごいなと思う。
TVer! 広告案件かなこれ、あれやっぱり。
TVer さんすごいのやっぱり。
もらってんじゃないかなこの人な、なんかな。
第1話から第3話を見逃した人用に、なんか結構コンパクトにして。
ダイジェスト版みたいなやつね。
そうそう。第4話から、来週は第4話だから、1話から3話のダイジェスト版でやりますとかさ。
今からでも間に合うみたいな。
そうそうそう。あとはその解説をね、その本編に対して、 その裏側で解説を入れてくれたバージョンとかも上げてたりするわけですよ。
うんうんうん、
その監督がこれ喋ってて、ここの意図はこういうことなんですみたいなことを解説しながらやってくれたりとか、その専門用語が多いさ、その法律系の番組とかだと、ここに関してはこういう法律があってみたいなことをやって、こう、副音声的にこうコンテンツを出してくれてるみたいなところが、TVerさんではあったりするんですけど、
うん、
なんかそういうこう、初めての人、これから今まで何十作品ある、マーベルシネマティックユニバースに入りやすくなる何かみたいなのが、なんとかないかなって思ってます。ないかな、ないんだろうな。でもそれやっちゃうと、あれだもんね、小江さんから言わせるとエンドゲーム 100% 楽しめないよってことになっちゃうもんね。その買いつまんじゃうと。
まあでもね、これはそれはなんか、言い方難しいところもあるんですけども、
はいはい。
まあ僕は自分が楽しむためにはそう見切るのがいいなと思ってるだけであって、こう、
ね、
それ人に強いるのは違うよなと最近は思うんですよね。
あ、まあまあ人に強いるのは確かに違うけど、でも別に僕も強いられてるとは思ってないんだけど、
うんうん。
せっかくだったら楽しみたいっていう思いは持ってるわけよ。
まあそれはそうですわな。
それはどの人もそうだと思うの。新しく何かに参入しようと思った時に、うんまあ、そもそもこのコンテンツ 50% ぐらい楽しめればいいやって思って入る人ってあんまりいないと思う。
まあまあ、そらそうだ。そらそうだ。うん、
だからよっぽど、だから僕のワンピースみたいな話ですよね。もう一巻だけで十分ですみたいな感じで読むっていうぐらいの感覚だったらいいけど、でも、やっぱりね、せっかく見るんだったら楽しみたいしっていうところあると。でもそうなるとあれか、やっぱり倍速視聴とかっていうちょっと邪道に手を出す人が多くなってきてるのも頷けるのか。ね、
まあね。
さすがにだって50作品あります。それを等倍速で追っかけます。まあでも難しいね。最近のこのコンテンツ事情ってのはタイムパフォーマンスですもんね。
供給型感っていうのは確かに感じずにはいられないけどもね。
あるよね。
難しいよね。でもこう、ハマってるっていうまさしくその、一番ハマってるドピークの中、もっとくれーってなってるテンションの時もあるわけだからね。
そうよ、そうよ。
ただちょっと中火ぐらいね、こう火力が落ちた時にね、ちょっとついで、一旦それしようかなと思ったらもう終わりなんだよね、こう。もうついていけないの。
そうなんだよ。
難しいよね。
だからなんかデュオリンゴと一緒でさ、デュオリンゴって知ってる？いろんな言語を学べるアプリが最近あるんですけど。
はいはい。
デュオリンゴも、こう毎日継続的にやってくのが重要だって言われてるけどさ、こう一回、その歩みを、継続の歩みを止めてしまうと、なかなか復帰ってできないんだよね。
まあね、そうだよね。
で、それとまあ同じなんだよね、コンテンツとかもね。結局継続して見てました。でも一回、こう止まっちゃったりとか、すると、
うんうん、
それをまた時間をかけて追っていくっていうところは難しいんだろうなとは思うから。まあ、だから、ね、
まあ、くれぐれも皆さんね、こう、流行り物通信簿はね、こう、過去200本ぐらい聞かなくても全然支障ないですから。
うん。全然ないよ。
道も支障ないですから。
うん。追っかける必要なんてないんだから、だって。
振り返る人ゼロですから。
ゼロだよ、ゼロゼロ。
つながりもないから、こう、突然64とか聞いても全く支障ないんで、安心してくださいね。
あるとしたらシリーズもので、バルミューダ界だけかいつまんで最初から聞くっていうのは、まあおすすめはあるけどね。
まあまあまあ、あえてこう連番弾いてるのはね、そういう風に聞いてもらってもいいですけどね。
そうそうそう。だから、MCU で言ったところのアイアンマンだけかいつまんで見ますっていう感じでも全然いいと思うね。
そうですね。
うん。なんか最終的にハヤツーの話になりましたけど、大丈夫ですかこれ。まあそんなこと言っておりますけれど。まあぜひね、MCU ファンの方は、おそらく今回の回は聞いてないと思いますけれども。
そうですね。ね、
はい。冒頭で、ホネストがもう本当に乱暴なキャラクター紹介をしたのところだけは、ぜひちょっと耳をね、閉じていただいて何も聞かなかったことだけね、していただきたいなというふうに思いますけど。はい。ということで、皆さんからの MCU に対する、なんか印象だとか、お便り募集をしております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグ流行り物を使った投稿ポストも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード247は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。